ドビマーケターズトーク。このポッドキャストではデジタルマーケティングに取り組む企業で活躍するエクスペリエンスメーカーをゲストにお招きし、マーケティングにまつわる様々な話題を深掘りしていきます。ぜひマーケター同士のオフ会トークに耳を傾けるような感覚でお楽しみください。
Adobe Presents Marketers Talk。
今回も前回のエピソードに引き続き、マーケターズトーク特別編としてアドビ株式会社エグゼクティブフェローの及川拓也さん、日本放送アナウンサー吉田久典さんとともにプロダクトマネジメントというテーマでお話ししてまいります。
Adobe Presents Marketers Talk。
ここで一つ旗と立ち止まらなければならないのは、アドビとどう関わるんですか？アドビさんが持ってるいろんなツールとか、はい、ソリューションがあるじゃないですか、うん、とこのプロダクトマネジメントってなんかありそうだけど、うん、どう使いこなすと本当の意味で使いこなしたことになるのかっていうのを及川さんにお伺いしたいんですけど、
まず今までのところでまだ言ってなかったことが、プロダクトとは何ぞやっていうところの話をしてないかったですね。
あ、はい、はい、
で小松崎さんがいろいろお話しいただいたのはプロダクトマネジメントが応用できるという話で、うん、厳密にはやっぱり小松崎さんが関わっているのはプロダクトではない、
うん、
むしろプロジェクトだと思うんですね、
うん、
でプロダクトとプロジェクトの話は、まあ、後ほどちょっとさせていただくとして、はい、プロダクトって何かってあまりちゃんとした確固たる定義はないんですよ、うん、プロジェクトは、まあ、そういった団体がありまして定義してるものがあるんですけど、プロダクトはないんですね。で私どう定義したかっていうと、まあ、個人とか団体に何らかの価値を提供するっていうところはこれ当たり前なんでいいと思います。もう一つは市場で提供されって言い方してるんですよ。
市場で提供される
マーケット で、
はい、
でマーケットって青果市場でも豊洲にある
会社
で
も、ね、
魚市でもいいんですけれど、はいはい、あそこに行くと生産者の人がいて、で多くの場合は例えばレタスならレタスとか、うん、キャベツならキャベツって1個じゃなくてたくさんあって、それを市場にいらっしゃった方にお客さんだったら誰にでも売るじゃないですか、
うん、
つまり一対他の関係が成り立つんですね。なので例えば、まあ、プロダクトをものづくりとあえて言います。まあ、今ことの方なんか大事って話はありますけど、あえて分かりやすくものづくりって言うんですけれども、あなただけのためにこれを作りましたっていう一品ものはこれは尊いんだけれども、これはプロダクトではないんですよ。
オーダーメイドは違う、
もう汎用的な、汎化して多くの方に使っていただけるものにしていくっていうのがプロダクトであり、だからこそ全員に共通するその価値を考えなきゃいけないし、個別の要素が出てきた時にどうするかを考えなきゃいけないんですよね。これがプロダクトです。でもう一つ大事なのが、プロダクトっていうのは終わりが決まってないんです。プロダクトを作ろうと思った時にこれはもう夏までで終わりにしますっていうものはほぼゼロなんですよ、
うん、
でそれはどちらかっていうとプロジェクトが実は有期性って言われてるんですね。有期性っていうのはあるに期間の期に、はいはい、あの性格の性、うんうん、なので、まあ、簡単に言うと始めがあり終わりがある、うん、まあ、皆さんもプロジェクトやるときお分かりになると思うんですけれども、カットオフとかって、まあ、もしくはスタートとかキックオフだ決まっていて、この日にプロジェクトスタートさせるメンバー決まったんで全員集まってプロジェクトのキックオフやるぞみたいなことやりますよね。でこれはいつまでに終わらせる必要があるって大体決まってるわけですよ。なんでこの有機性があるっていうところがプロダクトと違うんですね。でプロダクトは何ならこれ未来永劫を成長させて多くの後世にもそのまま伝わるようにものにしたいってみんな思ってるわけです。多くの野心があるわけですよ。先ほど言われた漫画のやつだってこれもう10年経ったらやめようと思ってやられてないと思うんですよね。これもできるだけもう自分が関わらなくなってもこの後も続いてほしいっていうような思いを持ってやってると思うんですね。これだからプロダクトなんですよ。で漫画好きっていうところあるかもしれないけれども、もうこの人だけとかって決めてなくて、もう好きな人皆さん集まってください、これをぜひ楽しんでくださいっていう、そんな考え方じゃないですか。なんでそれも汎用品っていうところで当てはまるんですよね。なんでプロダクトっていうのは先ほど言ったようにこの市場でやり取りされるような形で一体他の関係性があり、多くの方に価値を届け、かつもう一つはその市場マーケットっていうところで重要なのはちゃんと収益を上げられるというところ、ちゃんと対価をいただくっていうところがあると、うん、これをプロダクトというふうに考えると、
これ番組ですわ我々からすると特番はさっき言った有機性のあるプロジェクトなんですけど、うん、レギュラー番組は可能ならみんな何十年も続けたいんです、うん、ラジオ番組なんて。これは間違いなくプロダクトですね、
う
ん、
で
しかもその番組がなんか別に聞いてても大したことねえなって思われたら絶対続かないですから、なんかあるなって思われないと続かないですから、あ、レギュラー番組作ってると思えばいいんだ我々は、
ね、特にラジオでしょうね。
一人のための番組なんてありえないですからね。
です。なので、 そのプロダクトマネジメントの考え方も有機性のプロジェクトに応用できるところあり、実はプロダクトとプロジェクトって境が曖昧で、これはプロジェクトなのプロダクトなのって厳密に考え出すと結構めんどくさいんですけれども、でも考えてるところ、その方向性を道に与えるためにビジョンだとかコンセプトをしっかり持つべきであるだとか、チームを編成しなきゃいけないとかっていうところで言うと共通性は非常に多くあるし、プロダクトも結局夏までに最初のバージョンをリリースし、その後年末にかけては積み残した機能を入れてやりますとか、さっきの話じゃないけど、じゃあ来年は次の顧客、ターゲット顧客、最初は製造業に向けてうまくいったから次は小売に向けてプロダクトを展開しますとかってやるのもスケジュール決めてやっていくじゃないですか。その一個一個は結局プロジェクトになるんですよ。だからプロダクトとプロジェクトの両輪みたいなもの、片方が、プロダクトがプロジェクトを内包しているような形になるとは思うんですけれども、そういった存在であるというふうに思います。で、アドビとの関係ですよね。
そうなんです。はい。
ですよね。これアドビのポッドキャストですもんね。
そうなんです。さすがに呼んでもらってるんで、なんかあるはずだと思ってるんですけど、はい。
まず一つは、プロジェクトにも使えるかもしれないところで言うと、すべてのそのマーケティング活動っていうのは、先ほどから小松崎さんがご説明されてたように、ターゲットがあり、ターゲットに対して何を提案しようとしてるか、もしくはターゲットにどういうような行動変容してほしいと思ってるかっていうところがあるんですね。これはプロダクトマネジメントの本質である、先ほど言ったそのビジョンがあり、ユーザーをどう変えるかって話をしたじゃないですか。これ簡単に言うと、誰にどうなってほしいかって一言に集約されるんですよ。誰っていう一言にターゲットがしっかりと決まるわけですね。で、その人がどんな状態なものをどういうふうに変わるかっていうことを考えると、この考え方っていうのは全てのアドビのエクスペリエンスクラウドとかを使うマーケティング活動の本質になると思います。で、もう一つはその先ほど調べていただいたブーカっていうキーワードにあるように、今は顕在化しているニーズがないから仮説検証をやりまくんなきゃいけないと。で、これもエクスペリエンスクラウドで実際できるわけです。ターゲットユーザーのいろんな仮説を作り、それを回してみた結果を見て、さらに次の施策につなげるっていうことができると。これは別にツールがなくてもできるし、やるべきなんですけれども、今は便利なツールがあるんで、それを使わないことは損ですと。で、ちょっとこれは小松崎さんの方が専門家なんで、フォローしていただけると思うんですけれども、マーケティングとかの考え方自身は、おそらく昔からこの考え方なんだけれども、例えばそのネット広告を使ったりとかしていたとしても、いまだに結構アナログなやり方しちゃってることが多いと思うんです。簡単に言うと、成果をきちっと検証してない、で、その結果を PDCA 的にまた回すってことをやってないと思うんですよ。今ならば先ほど言われたみたいに、バナーを作りました、もしくは何かを作りました、で、クリエイティブもいろいろ作ったと。で、その結果こっちのクリエイティブが良かったから、これをもう少し広げてみようとかっていうことを、実は結構オートメーションで機械化できるはずなんですね。さらに言うと、ここに生成 AI を使ったならば、これと似たようなクリエイティブを今度なんか180度変えてみようとか、色をちょっと変えてみよう。で、その AB テストって言われるように、 5% のユーザーには赤でいたし、他の 5% にはじゃあグリーンで出しとかってことができ、その結果でまたどんどんどんどん次の打ち手を考えていくっていうことを、人が指示を与えながらかなり自動化ができるわけですよ。これが全然できてないと思うんですね、まだ。で、これの考え方っていうのは、もう仮説検証の考え方とか、ね、プロダクトマネジメントの方法論と全く一緒なんですね。なんで、ぜひそれを使ってほしいなっていう思いがあり、そこに関係性が非常に強いかなと思います。
ちなみにアドビターゲットっていうのは、そういうことができる製品です、
よく周りが見えるようになるってことですか。普通に、その、なんですかね、誰にどうなってほしいかっていうのをプラン立てる。で、それをいい言葉に落とすみたいなことが、プロダクトマネジメントに必要だとすると、周りのことが分かんない人がそれやるのはちょっと難しいですよね。周囲のこととか時代のことが分かってないと。で、人がどんな行動を取るかとか、こういうことをみんなはやりがちだよねみたいなっていうのは、アドビさんのツールを使うと、その情報が集まってくる。っていうのは、なんか、イメージで言うと視力が良くなるみたいな感じ。
ああ、でもそれは合ってるかもしれないですね。なんかいわゆるインサイトだと思うんですよ。インサイトを得られ、そのインサイトに基づき、ここはどうしても人間のクリエイティブの想像力が必要なところになりますけれども、そこに人間として次の新しい豊かな仮説を作り、それをまた当てていくと。だからそれをこう人間が関与しつつ、あとは機械化するっていうことができるようになると。いうふうに思います。もう仮説検証をいかに素早く何度もやって大量にやるかっていうところで、もう成果が全然違う時代になってるわけですよね。だからそれをやるにはツールを使わなきゃ損であると、
その時にものすごく優秀な服装重視みたいなもんですかね。
そうですね、
っていうものを提供してるのがアドビさんであると。
で、本当はもう一個先まで行ってほしいんですけど、はい、日本企業はなかなかそこまで行ってない。世界的にも少ないんですけれども、
どうですか。
実は今言ってるのって、いわゆる競技のマーケティング的なところであり、なんか商材がすでにあります。 それをいかにマーケティング活動で市場にユーザーに認知してもらい、それを購買活動に結びつけるかっていうところのこのサイクルだけの話をしてますよね。でもこの先に本当はその成果として商品そのものをどう変えるべきかっていうところに結びつけられるはずなんですよ。なので例えばそのデータに基づいてテストマーケ的にある商品を作り、自分たちのアンテナショップでリアルに展開し、それがどういう成果を生んだかっていうところもデジタルで全部観測して商品企画の方に反映させるってことができるはずなんですよね。でこれデジタルプロダクトはもうそれやってるわけですよ。完全にソフトウェアで完結するネット上のものっていうのはこれをやってるわけですけれども、これリアルなものでもできるはずなんですよね。本当はぜひそこまでやれるともう日本企業めっちゃ強くなるというふうに思いますね。
ちょっと一歩具体的な例で説明していただくと、
じゃあシューズだとしますと、
うん、靴
で、まあ、人気のものがありますと、うん、でもバリエーションがいくつもいくつもあると、で実際にそれをじゃあクリエイティブの形でマーケティングのこう写真とかにして、まあ、バナー広告を出したりっていうことで展開し、どれが引きが強いかってことが分かり、実際それで売れましたと。で売れた結果っていうのもボイスオブカスタマーみたいなものが入ってきたりだとか、もしくは今ソーシャルマーケティングみたいなことをやったり、もしくはソーシャルマーケティングをやんなかったとしても普通に X 上でどういう評価があるかだとか、インスタグラム上でどういう評価があるかっていうことを計測するツールってあるわけですよ。でそういうのを見たならば、これ売れはしたけれども今一つ評判は良くないぞっていうのを把握することはできるじゃないですか、うん、それを持ってきて、じゃあそれを商品企画に生かしてちょっと前とバリエーションが違うやつ、それこそじゃあ黄色のやつを作ってみようだとか、ここを少し尖らしてみようってものを、それを一部のところに展開していくっていうこともできるわけですよね。それをリアル店舗に置くのもよし、ある種、まあ、これ気をつけてやんなきゃいけないけれども、インフルエンサーのところに届けてそこからの反応を見てみるのもよしっていうことをやったりしてっていうのを、これだからいずれにしろ何かの形でその商材があった上でどう売ればいいかっていうところじゃなくて、どういう商品を作るべきかっていうところの思いっきり源流のところまでこのカスタマーデータっていうものを使うことが可能なはずなんですよね。
今だったらそのデジタルサービスだったらもうそうなっているけれども、デジタルデータにどうしたってどこかでリアルな商品ももうなるわけですもんね。
今だからちょっとそれはあの話が多少脱線するかもしれないんですけれども、はい、要は日本ってそのデジタル戦争に敗れたわけですよ。こう言ってしまうと良くないけれども、まあ国だってその今デジタル赤字ってとんでもなくあったりするわけですよね、うん、であとは IT 敗戦みたいなこと言われちゃったりすることもあるし、世界のさまざまなサーベイにおいても日本の IT 産業力とか IT 力っていうのが低いって言われちゃってるところがあるけれども、これっていわゆるサイバー空間だけの戦いなわけですよ。で今人間って別にサイバー空間だけで生きてるわけじゃなくて、我々は物を食い服を着てリアルに生きてるわけじゃないですか。でこの融合がどんどん進んでるんだと、うんですね、だからやっぱりそういったデジタル時代の覇者の連中もどんどんリアルに進出してきてるわけで、アマゾンもリアル店舗を米国ではたくさん持っていたりするわけですし、あとはその自動運転だとかでリアルな移動っていうところに入ってきてるのも、もしかしたらまあ技術があるからだけかもしれないけど、でもそういうのがあるという形になってて、日本は逆に言うとリアルな部分でまだまだ強いところがあるし、もしくはこれからここをどういうふうに彩っていくかっていうのを各国とか世界は考えていくことになるじゃないですか。そうするとやっぱりデジタルのところでの方法論で使えるものは使った方がいいと、うん、つまりやはり今までいろんなものって残念ながらそれが設計者だとか企画者の意図通りに人々に使われてるかどうかっていうことの計測ができなかったことの方が多いんですね、うん、ちょっと話が飛躍しちゃうかもしれないんですけれど、私の友人にインテリアデザイナーの人がいるわけです。でホテルのフロントをデザインしましたとか、何々空港のラウンジをデザインしました、で今回のコンセプトはこんなんですよと教えてくれるわけですよ。でその友人に昔聞いたことがあるんだけれども、その意図通りに実際にそこを訪れる人たちは体感してくれてるんだろうかって言ったら、うん、分からないってわけですよ、
うん、
今でも分かろうとしたら分かるんですよ。それは例えばセンサーを置いてみてその人の顔の表情を見るだとか、あとはこういう動線で動くはずだと思ってるのが本当にその動線通り動いてるのかだとか、そういうの見ようと思ったら見れるわけですね。本当に見ていいかどうかって話は別ですけれど、見れるようになってるんですよ。例えばこういうデータを使って元々のその空間設計みたいなところに生かすこともできるであろうしっていうような話を一つの例として、まあ、先ほどの靴みたいな話も同じように、靴のデザインってそれぞれどういうような人に使ってほしいっていうターゲットのユーザー像を持ってるけれども、本当にその人に思い通りの形で使われてるかどうかっていうのを見れるはずだし、見るべきだと思うんですよね。でそれがその商材が決まった後の売るっていう方に基本的には優先度を上げていた マーケティング活動のところと融合することによってもっとその商材の企画のところに参考になるようなリアルなデータが取れるはずであろうと、それをぜひやってほしいなという。でこれなぜかっていうと完全にアドビのツールだけで完結しないところもあるんですけれども、そのリアルな商材のデザインの方もこれクリエイティブクラウドであったりサブスタンス、クリエイティブクラウドで入ってるんでしたっけ、
はい、入ってます。
サブスタンスで 3D のモデリングツールとかあるわけですよ。これで靴のデザインとかってできるわけですね。そうするとこれで作ったデータを、まあ、リアルなものにもするし、このデータからマーケティングのクリエイティブを作ることもできるし、それをさっき言ったようにエクスペリエンスクラウドのところで全部計測してその成果をマーケティング活動にもつなげるし、元の源流であるプロダクトデザインの方に持っていくこともできるんじゃないかなっていう、まあ、もしかしたらちょっと私の妄想かもしれないんだけれども、これをやれたら強いし、まあ、これ両方持ってるのってアドビだけなんですよ。そのクリエイティブの方のツールとエクスペリエンスのクラウドの両方持ってるのはアドビだけなんで、これをつなげた時に一番アドビの価値が出るし、やはり日本企業はこれを活用した方がもっといいんじゃないかなというふうに思うんですよね。
確かにそのなんかクリエイティブ系のなんか映像を作ったりとか画像を作ったりするようなものとマーケティングって全然関係ないから別じゃんっていうふうに思いがちですけど、別じゃないんですね、もう今や。
ですね。
それを一気通貫で全部できるっていうのがアドビを導入する理由として大きい
と思います。
一個一個のプロダクトが役に立つのもあるけど、他のプロダクトとのこう連携がちゃんと取れるぜっていうところの強さっていうものに及川さんはもう気づいていて、もっとみんなが気づけばいいのになって思ってる。
だからいわゆるデジタルアセットみたいなものがあるんですよね。だからさっき言った靴をサブスタンスで作りましたっていうのは 3D のモデルっていうような、そこにデジタルアセットがその企業の中にあるわけですよ。でこれを元にして先ほど言ったようにマーケティング用のクリエイティブを作ることもできるし、これを AB テストとかをしてどっちがマーケティング的にこう売れるかっていうことだけでもいいし、もしかしたら実際に商材が商品ができる前にこんなものを作りましたっていうことを広告だけで回してみたりだとかバズらせてもいいと思うんですよ。でそれがどっちがダウイストに反応があったかっていうことを生かして元のデザインの方とか企画の方に変えることもできるわけですよね。でこのデジタルアセットを作れるし、そのデジタルアセットがどういうふうにマーケティングで反応があったかっていうところのデータも取れるしっていうところ、まあ、これ結構冒頭ので言ったけどデータが命じゃないですか。それがやっぱりアドビって一個一個のツールでも持ってるけれども、今このパイプラインのところをつなげたところのデータも取れるっていうところが、これがめちゃくちゃ強いと思います。一種のこれ巨人の肩に乗るって言葉があると思うんですよね。巨人なんですよアドビは。で巨人の肩に乗ると何がいいかっていうと、他に乗ってる人たちの知見がそのままアドビツールの中に反映されてるんで、いきなりポンと使い始めてもツールを正しく使ったならば他の人の過去の20年の英知がそこにもう入ってるんですよね。
しかもその巨人の成長はどんどんもっと大きくなっていくってわけですよね。高いところにどんどんなっていくと、ね、なるほど。これを知ると知らないとでは全く違う話ですよね。はい、でこれなるべく分かってほしいっていうふうに思って、こういうポッドキャストになっている
そうです
今日なんかものすごいメタな視点と具体的な視点を行ったり来たりした気がめちゃくちゃしました。この行ったり来たりはやっぱりプロダクトマネジメントには必要なんですね。
必要です。やっぱりこの中小と具体、これ別にプロダクトマネジメントだけじゃないと思うんですけども、中小と具体を行ったり来たりするっていう、これがすごい考え方としては大事なところがありますよね。
で中小だけやってて何とか分かんないよって人にうまいことパスンと言えるようじゃないとダメだし、かといって抽象的に何か物事を理解できないといろんなところに汎用性のあるものの考え方もやはりできないっていうことなんですね。
そうですね。
でその時に具体と抽象を行き来するツールとしてアドビはかなり有効だぞっていう感じがしますね。
そうですね。
うん。いやどこに僕はアナウンサーの業務に使えばいいのかよくわからないですけどすごいことだけはわかりました。ということで及川さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今回は特別編としてプロダクトマネジメントというテーマで及川さんと吉田さんとお送りいたしました。及川さん吉田さんいかがでしたか。
及川さん何の仕事やっても全部できそうと思いました
また最初もハードル上げし最後もまた持ち上げて何か良くないことが僕に起きそう。
大丈夫ですか。
聞いて思ったのはその多分大企業の経営とかやってもらってもきっとうまくいくだろうし、同時になんか作り酒屋でいいお酒を作ってくださいって言われてもそれはそれで達成できそうっていう感じが。
僕作り酒屋でいいお酒を飲んでる方がいいです。
いやそれはまあそうですねでもなんかそういうあのなんだろう、何にでも使える技を聞いた感じです。今日に関して万能技を。
私はやっぱり吉田さんのその漫画の話もそうですし、ラジオの制作の話もそうですし、結構やっぱり共通点が多く、 いわゆるプロダクトって言われないものであったとしてもプロダクトだなということと、プロダクトマネジメントは応用できるんだなというのがすごいお話してて分かりました。
うまくいってた仕事とそうじゃない仕事ってやっぱりまああるじゃないですか、うまくいった仕事の理由が分かった気がしました今日、
多分無意識にやってたことって多いと思うんですよね。改めてこう書き起こしたりとか、改めて思い返してみたりとかっていうことなのかなってちょっと思ってます、今日はありがとうございました。今回はアドビ株式会社エグゼクティブフェロー及川拓也さん、日本放送アナウンサー吉田久典さんとお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからはアフタートークです。このアフタートークでは本編で感じたことやマーケティングに関する気づきなどを及川さんと吉田さんとざくばらんに振り返ってみたいと思います。
で、なんか小松崎さんが本当はぜひしたかった話があるって言って、
そうなんです。
何ですか？
レジデジっていう、
レジデジ、
これは正しい発音を私も知らないかもしれない。
そうなんですよ、ネットで探しても RACI っていうのと DACI って2つありまして、
レシデジ、なんかの
読み方って書いてないですよね。
これデイシーかもしれない、デイジになるんです、シですよね、わかんない、まあそれです、
RACI DACI、でいいんですね、
いいです
ね。これえなんですか、もうこれだけ聞くとなんか知らないディズニーのキャラクターとかそんな感じがしますけど、
今日本編でお話しした時にプロダクトだったりプロジェクトで進めていく中にいろんなステークホルダーがいて、その人たちの役割って何だろうっていう話が出てたかと思うんですけども、私自身はこの RACI って呼んでレーシーでいいのかな、を使ってやってるんですね。
レーシーってのはじゃあこれなんかツールの名前ですか？
いや、考え方って言えばいいですか？
考え方ですね。
考え方、レイシーもデイシーも考え方の名前。
簡単に言うと表です。
表？
表、
表とはグラフっていう意味での表ですか？
グラフにする前の表ですね。
グラフにする
前スプレッドシートの、
あ、はいはい、普通の方眼ですよね。
そうです、
はあ、はあ、はい、これなって何ですか？
で R がレスポンシブル、はい、A がアカウントブル、C がコンサルティッド、I がインフォームディッドっていう役割がある。それぞれ例えばいろんな部署から担当者が出てきて一つの案件をリリースとかローンチさせましょうとか、あった時にその担当者の人たちはどの役割をするかっていうのをマッピングしています。
なんで説明責任者と、何かあったら相談先になる人、あとは何かあったらちゃんと連絡だけはしなきゃいけない人、っていうのの RACI になってですね。
あ、なるほど。あ、これをこうプロダクトプロジェクトごとに、決めとくっていう。
でその中に細かいタスクがあるじゃないですか、
はい、
例えば、価格決定しますみたいなのがあったとすると、じゃあ価格を決定するのは誰なのかと、でこういうのを決めておくと、でこれ2種類の役割があるんですね。誰も俺が責任者だと思わなかったってなっちゃうと困るわけです。
困りますね、
っていうのが一つ、もう一つは俺が責任者なのになんでお前ら決めるんだっていうのも困るじゃないですか、後者の方、まあ、両方とも困るんですけど後者特に困るんですよね。もうプロジェクトの、まあ、ここあえてプロジェクトって言います、終わりの頃になって俺は知らないぞって言っていきなり全部やり直しを命じる嫌な上司っているわけですよ。だそういう人も全部名前入れといて表の中にあなたにはこれをやってもらいます、連絡はするけれども口出さないっていう役割ですよって最初にもう役割を定義して握っといちゃうんです。そうすると終わり頃に出てきて俺は聞いてないっていう人は書いてあるでしょうって、連絡は知ってましたよね、見てなあんたが悪いんですって言い切れちゃうと、っていう感じにその役割を明確にしていくっていう。
これめっちゃいいじゃないですか、すぐに日本放送に導入したい気持ちに
ぜひ
今なりました。なるほど、責任者、説明責任者、相談する人、知恵をちゃんとインフォーム情報を入れる人っていう4種類に分ける、これが、レイシーですね、はいはい、これは分かる。とっても、
例えば私はコンテンツとかオペレーションとか、まあ、これイベントの話なんですけれども、コンテンツ作る人、実際にオペレーションとして進行管理をする人で、集客をする人、それをフォローアップする人とかに分けて、それぞれに R は誰、 A は誰、 C は誰、 I は誰っ を売ってます。で、最初のキックオフとかに A さんはじゃあこれをお願いしたいです、 B さんはこれをお願いしたいですっていう意思、一応納得してもらって進めるっていうやり方をしてます。で、ここの私のコンテンツオペレーションインビテーションフォローアップっていうのは、例えばこれ及川さんの資料なんですけれども、また全然項目が違うんですよね。なのでいろいろ必要な項目っていうのはその都度決める。これって毎回プロダクトごとに項目って変わってくるものですよね。
なので結構その流度が小さいものの場合もあるし、結構その事業全体を決めるようなもので流度が大きくなったりすると、まあ、登場人物もそもそも変わってくるし、中の一個一個のタスクもまた変わってきますから、内容は一つ一つだいぶ違います。
いや、でも仕事の一つ のポイントは、なんかざっくりしてるやつを小分けにして何やるか明確にするっていうのがすごいありますからね。これやるとかなり明確になりますよね。しかもそこに主語が誰だっていうのが分かるようになるっていうのはすごく我々みたいな職場には必要だなって思いました今。
だいたい合議制で物事決めた時ってろくなもんできないんですよ。
いや本当そうですね、本当に。
なんかみんながいいねっていうのって、まあ、だいたい凡庸なものになりがちなんですよね。でやはりリスクもあるかもしれないっていうものは誰かが責任を取って推進していかなきゃいけないんですよ。そこの明確にするのにとても役立つと思います。
でこれがレイシーですね、
はい、
デイシーは
頭文字が違うんです、はい、また言いますね、はあ、ドライバー、
ドライバー、はい、
アプルーバ
ー、アプルーバー、
コントリビューター、
コントリビューター、
インフォームド、
ははは
まあ、C と I はほぼ一緒ですね、うんこれだからどっちかっていうと決済チェーンというか誰が承認者かっていうのを明確にしているものですね、うんうんうん、その事業とかタスクの推進者と、あとはそれを承認する人と貢献する人と、その内容を通知する通知先の人っていうところで、なのでまあちょっと役割が違うんでどっちを使うか決めてもらってもいいし、実はレイシーレイシーのこの考え方を応用して別のなんかものを加えてなんとか C とかってしてもらっても全然構わないんですよ。
5つの単語がありましたよね。 RAPID、
うん、それは僕も知らないな。
R、
何ですか。
R はレコメンダー、 A はアプルーブ、
うん、
B はパフォーム、
お
う、 I はインプット、
おう、
D はディサイド、
おう、なるほど。まあこんな感じで、うん、なんか適切なのを決めて、問題なのは俺がやるのとか、さっきの話で誰も自分に弾があると思わなかったみたいな状態を避けることと、あとはなんで俺にやらせないんだっつっても、いやあんたには頼んでないからっていうことを初めから言ってしまうと、
うん、お見合いをなくし、ボールのお見合いみたいなやつをなくし、で、余計なプレイヤーを入れないことのためにこれは必要なわけですね。
そうですね、
すっごい分かりやすいな。事前に言っとけばさすがに言ったでしょって言えますからね、うん、
これジョブ型雇用の話とも近いんですよ。今日本企業もジョブ型雇用っていうものに徐々に変わってきてるじゃないですか。でジョブデスクリプション、職務規定書ってものがあり、そこにあなたはどういうスキルを持ち、どんなことをやる人だって決めてると。でよくこれの話をすると、まあ、それやっちゃうと自分の仕事じゃないことはみんなやらなくなるよねっていうふうに言う人いるんですよね。でこれ実はレーシーとかデーシーと一緒で、いやそんなことはないんですよ。で例えば野球とかサッカーとかスポーツを考えてもらえば分かるんですけれども、守備範囲って決まってるじゃないですか野球で。で一塁はここからここまではボール取るんだよね、でセカンドはここで、遊撃はここでって決まってて、でもその間とか、もしくは一塁が本来取るべきかもしれないけれども最後まで自分球を追いますよね。なんなら一塁手が取ろうとしたものを奪っちゃってでもアウトにすればいいわけじゃないですか。なのでいい意味で越境して絶対に球を外野に行かせないぞとか、なんなら勝つぞみたいなことをやると。サッカーだってオフェンスディフェンス決まってるけれども、本当にゴールに攻め込まれたら俺は攻撃だから守備しねえよなんて言ってる人はいないわけですよね。と同じようなところは当然ある上に、ベースとしてはそれぞれ役割分担を明確にしときましょうって考えればいいと思うんで、これもだからしっかり役割分担を決めるけれども、まあ、いざとなったら全員が必要なことは全部やりますと。でも最後決める人は、最後何する人はここに立ち返りましょうっていうものと考えてもらえばいいかなと思いますね。
これ揉めがちな職場ほど役に立ちますよこれ、
その通りです。
なんかものすごくなんか難しい技術というか最新の話を聞いているようだけれども、人類の普遍の営みについての技術というか知恵ですね。さあということでこれがお話ししたかったやつ、
はい、はい、そうなんです。
話、うん、
まだこういう考え方を活用されてないマーケターさんの参考になったらいいなと思って今日ちょっとお話ししたかった。
はい、
はい、さて 今回はこのあたりでお別れとなります。最後までお聞きいただきありがとうございました。なお、ご利用中のポッドキャストアプリのフォローボタンから番組をフォローできます。フォローいただくと自動で最新エピソードの情報が届きますので、次回の配信も聞き逃しません。ぜひこの機会にフォローをお願いします。またポッドキャストに登場したアドビのサービスはポッドキャストの概要欄のリンクからもご覧いただけます。気になった方はチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。